皆さん、おはこんばんちは。最近 YouTuber をやりたいと思ってるまゆねえです。まあやりたいって思っても、例えば実験動画、メイク動画、グルメ紹介動画、おふざけ動画とジャンルも豊富で、自分にぴったりなものって一体何だろうということで、なかなか手につけずにいます。まあ、しかもやるってね、簡単に言うけど結構大変だと思うし、このラジオにしろツイキャスにしろ、やっぱ人気になりたいっていうことで取り組んでるので、チャレンジすることももちろん大事なんですけど、何に対しても一つのことに長続きすることがやっぱり一番で、やってみなきゃわからないけど、むしろまあ今の自分に余裕があるかわからないけど、少し興味はあるというところではあります。それでは9月もよろしくお願いします。まゆねえのまゆねえラジオ、聞いていかへん、スタートです。ゆらゆら繰り返されては、光る夜、このラジオはタイトル通り、ちょっとだけでもいいから少しだけ聞いていかない、そんな気持ちでつけました。わかりやすく説明し、共感し合ったり、そんなことあったんだという発見につながって、興味を持ってもらえればいいなと思っております。30分と短いので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。また私自身アイドルが好きなので、アイドル関連の話もお伝えできればなと思ってます。ツイッターやツイキャスもしてるので、気になった方はmayune_48 で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
昔からラジオを聞いていてお気づきの方もいるかと思うんですけれども、実は先ほどの紹介文少し変更させていただきました。おそらく今後変更予定がなければ先ほどの形でいくので、一応ご報告までに。さあ皆さん、もう9月ですよ。早いね。夏休みだって小中高校生とかもう終わりなんじゃないかな。宿題とか終わりましたか？終わってない人は聞きながらでもいいし、早めに終わらせて先生に怒られないようにしましょう。で、8月の振り返りと言いたいのですが、まあ雨がすごく多かったですよね。で、天気予報士さんとかも梅雨がまた戻ってきたとか言ってたし、なんか本当に外出できないことの方が多かったんじゃないかなって。まあその分涼しい夏を過ごせたはいいんですけど、やっぱ私にとってはガンガンに暑くて汗をかいて痩せたいっていう狙いがあったので、少し今年の夏には残念ではいます。まああと私事なんですけども、8月は 23回目の誕生日ということで、23歳になりました。イエーイ。ちょっと一人でなんか手叩いてるの恥ずかしい。そうね、まあ年中無休でタンプレ待ってます。ハート。いや、このラジオの収録日が今日は8月の19日ということで、今から日を数えると8日後なんですけど、まあそこは気にしない気にしない。そうですね、23歳、豊富っていうわけではないんですけど、仕事に早慣れて褒められる人間になるかな。最近やっぱ怒られているところがあるので、もちろんわざと適当にやってるっていうわけではないんですけど、真面目に取り組んではいるんだけど、先読みできないだとか出来が悪いだとか、こういろいろ神経使っていかなきゃいけない仕事なだけ、自分のメンタルも、めちゃくちゃ崩壊しかけてるわけなんですけど、自分で選んだ道だから、気を引き締めていきたいと思います。まあ23歳の私なんですけども、今後も皆さんよろしくお願いします。なんか真面目な話になっちゃったけど、高校生のねリスナーさんだとか大学生のリスナーさんとかは、すいません、雷が鳴っています。ちょっと音が入っちゃったら申し訳ないんですけどね。まあ高校生のリスナーさんだとか大学生のリスナーさん、私のラジオを聞いてくださってるリスナーさんは特に就職とか近い人もいると思うし、お父さんお母さんとか仕事をしたことある人によく社会のルールを聞いておいて、まあ自分の教訓に生かした方がいいんじゃないかなっていうお話です。まあね、固い話はここまでにして、それでは皆様お待ちかねの曲紹介に行きたいと思います。1曲目はこちら、エアーでレリーレ。生きる仕草がこうも簡単に、醜くするのはどうして、ひた隠すれた熱情もさらけ出してしまいたいような。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、安田っちです。私の番組ティーチャー安田っちのあんことは、人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安田っちが、皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう 番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安田っちのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
最近やめようやめようと思ってたお菓子にまた手をつけてしまって、私ってすぐお菓子食べると口内炎ができるから嫌なんだよね、まあ、もちろん太る原因でもあるけど、だったら食べるなって話なんだけど、まあ、口内炎がねできたことがないっていう人たまに聞くんですけど、食べてて口内ができないとかなんでですかね。やっぱ体の体質とかそういうのも問題なんでしょうか。私はすぐ左のなんだろう奥の方に白い突起物ができて、まあ、すぐね口内炎ってわかるからいいんだけど、やっぱトマトとか酸っぱいもの食べるとしみる、本当に、うん、ねえ、まあやっぱ食べている時って至福のひとときですから、なかなか難しいところではありますけれども、まあ、油断をしてるとね、痛い思いをしてしまう。ということで、まあ、今回はね、最初に口内炎、なんでできるかとか、予防策、まあ、できてしまってからの処置と、で、最後にですね、私が一番皆さんにこうおすすめしたいという駄菓子の紹介をして、今回のラジオを終わろうと思います。まあそうですね、お菓子いろいろあるんですけど、一番好きなお菓子はやっぱじゃがりこで、ちっちゃい時からずっと食べてて、で私なりに食べ方をちょっと工夫して、普通にね食べる時ってそのまま口に入れればいいんですけど、なんか私の場合だと温かいお湯を用意して、まあなんだろう、そこ1センチ分くらいかなまでお湯を入れて、じゃがりこを砕いてポテトサラダにするみたいな、まあ、変なことしかしてないんですけど、まあ以前口内炎の話をしたことあったかな、でもちょっと記憶ないので、もう一回だけ口内炎のおさらいをしていきたいと思います。まず口内炎は大きく分けて、まあ、2種類ありまして、口腔内、口の中に局所的原因がある原発性口内炎と、全身的な病気が引き金となって発生する症候性口内炎って、こういう2つの口内炎が分かれていて、まあ、さらに細かく見ると代表的な口内炎には4種類あります。まず1つ目、カタル性口内炎。カタル性口内炎っていうのは、歯磨きが不十分なこと、入れ歯、矯正器具、熱い食べ物、化学製品などの物理的化学的刺激がこう局所的な原因となっています。まあ、粘膜が赤く腫れて、腫れた部分が熱を持って食べた時にしみるといった症状があります。2つ目、ヘルペス性口内炎。まあ、ヘルペス性ウイルスに感染することで発生すると言われていまして、複数の水泡ができて、水泡が破れると激しい痛みを伴います。発熱を伴うこともあるそうです。3つ目、アフタ性口内炎。円形、楕円形の白っぽい形をした潰瘍といって、体の組織の表面が炎症を起こして崩れ、内部の組織までの傷が及ぶことがまあできるんですけど、最も一般的な口内炎と言われてます。潰瘍部分の縁が周囲よりもちょっと赤くなっちゃったり、物が触れると強い痛みがまあ伴うものです。原因は分かってないんですけど、一応過労、ストレス、ビタミン不足などによる免疫力の低下、あとは ベーチェット症や、あ、すいません、ベーチェット病や、潰瘍性大腸炎などの全身疾患に伴うこともあって、また機械的刺激や口の中に不衛生が引き金となる場合もあるようです。私の場合だとビタミン不足とかストレスとか、まあ全部過労にね含まれるのかなと思います。4つ目、カンジダ性口内炎。口腔内が不潔な状態が続いたり、栄養失調などで免疫力が低下した時に、口腔内の常在菌であるカンジダ、まあ、なんかカビの一種みたいなんですけど、まあ、それが異常に増殖して発症します。膠原病やエイズなどの免疫不全を伴う全身疾患が原因となることがあるそうです。まあ、皆さんもね、よくなる口内炎ってそういうアフタ性口内炎っていうのが、該当すると思うんですけど、で一応前の段落で見てきたように、そのアフタ性口内炎は原因は不明です。ただ機械的刺激、疲労、ストレス、栄養失調など様々な原因が重なって発症すると考えられていて、全身疾患が原因となる場合もありますが、この場合には原因となっている病気の治療が優先されます。まあ、ここでね、主な4つの原因について見てみましょう。1つ目、機械的刺激によるもの。口の中を噛んでしまった、また歯ブラシで口の中を傷つけてしまった、横に傾いた歯が舌や粘膜を刺激している、矯正器具など、まあ、あと入れ歯ですねが当たって、こう口の中で当たってっていうのが、まあ、原因で考えられるんですけど、対策として同じところを何度も噛んでしまう場合、歯科で噛み合わせを見てもらった方がいいということなので、まあ近くの方はね、病院に行ったりだとかしてみてください。で 2番目が、唾液の減少によるもの。はい、まあ唾液ね、そんな出ない人っていないと思うけど、まあなんか減少によって引き起こされるみたいなんで、あれと思ったらすぐね、口の乾燥してしまう人がいたら、まあ、これも一応病院で受診してもらうようにしましょう。まあ、ストレスの原因取り除くって言ってたんですけど、食べるときによく噛んだりとか、またノンシュガーのガムでもいいので、まあ、それも噛んだりして心がけて唾液の分泌を促すといいみたいなので、徹底していきましょう。3つ目は免疫力の低下によるもの。睡眠不足だとか不規則な生活などしてる人も該当するので、一応休息や睡眠をたっぷりとって体力の回復を図りましょう。4つ目、ビタミン不足ですね。ビタミン B2、 まあ、こういったものが減ってくると、粘膜に炎症が起こりやすくなるので、チョコラ BB やハイチオール B などのビタミン剤を補足的に摂るといいみたいです。口内炎ができてしまった場合の3つの対処法は、1、潜航剤で口をゆすぐ、2、塗り薬、まあ、あとは貼り薬などで、なんとかこう予防というか対策を取っていきましょう。3つ目は2週間以上治らない場合は歯科医院で見てもらう、これが大事です。やっぱね、ずっと続くと、まあなんかモヤモヤするというか、ご飯だって美味しく食べれないし、まあまとめなんですけど、やっぱ一番ね、何がいいかっていうと、口内ができないような生活を心がけることが大事で、規則正しい生活や栄養バランスの取れた食生活、歯磨き、洗口剤で常に口の中を清潔に保つことで口内炎は予防できます。もうならないんだ、なりたくないんだったら本当にこれ全部やっていかなきゃいけない。まあこんな感じでね、気をつけていきましょう。からのおすすめな駄菓子を、まあこっから話を変えて、まあ駄菓子といえば大人の方は懐かしいって言いますが、 私らの世代で懐かしいっていう人はまあいないですよね。普通にスーパーとかで見かけるし、そんな前から売られてたんだみたいな、みたいな、そんなレベルなんで、まあ昔はね、いろんなところに駄菓子屋さんがあって子供たちで賑わってたみたいなんですけど、それもね今の世代にはないことですから。で、いとこの家の近く、まあ、群馬県にあるんですけど、一応そこに駄菓子屋があって、で何十年も、なんだろう、何十年前からか、何十年前から一応その駄菓子屋さんは存在してたんだけど、もうさすがにないのかなね。なんかよく閉店ガラガラじゃないけど、多分閉まっちゃってるんじゃないかな。最近行けてないんでよくわかんないですけど、まあおばあちゃんからもらったお金でよく買いに行ってました。そんなこんなで、まあ私的に大好きな駄菓子を紹介するので、わかんないなんかお菓子の名前があったら聞きながらでもいいので、画像を探してこう一緒に検索してみてもらえるとあーってなるかもしれないので、とりあえずじゃあ皆さん準備はいいでしょうか。ですね、一つ目にその駄菓子で、まあ、これうまいやつやんって思ったのが、加藤さんから出ているかば焼き三太郎シリーズ、特に焼肉味とわさび味が好きで、私はわさび味は口に入れるとあのツーンとした感じが口の中に広がるのが本当に好きでよく食べてます。まあこれも10円とかだったかな、確かと安いんでね。去年の誕生日の時に実は知り合いから120枚くらいのかば焼き三太郎シリーズもらって、2週間もしないんで全部食べましたそれくらい好きです。で、次に紹介するのは松岡食品さんで出ている桜大根。まあこれは駄菓子なのか何なんだか結構ね疑問を持つところではあるんですけど、まあそしてこの味はかなり漬物ですよね。なんかご飯によく合うみたいです。駄菓子が大好きな人もご飯と一緒によく食べてるみたいで、でも駄菓子としてはすごい、雷めっちゃ鳴ってる。でも駄菓子としては好きか嫌いかがこう分かれそうな一品だと思います。はい、次、梅の花本舗で出ている元祖梅ジャム、まあ、その名の通りね、梅を練り込んだジャムです。梅なんですけど甘くて、これパンに塗っても美味しいらしいんですよ。私はやったことないけど、ちょっとね最近梅ジャム見かけないんで、まあもしあったら買ってパンにつけて食べてみようかなと思います。で、ちなみにその駄菓子でもあるミルクせんべい、私食べたことないんだよな、ミルクせんべいは。なんかミルクせんべいと梅ジャムのコラボレーションは最高だとか、あれなんかね、ミルクせんべいって赤ちゃんとか食べるあれかな、あのふにゃふにゃので、ちなみに梅ジャムなんですけど、一人のその方が全部作り上げているっていうの知ってますか、皆さん。なんかそういう、普通だったらまあ例えばだけど、お店とかだったら店長がいて、まあ、料理人さんがいて、ウェイトレスさんがいてみたいな、そういうのが一般的だけど、もうその梅ジャムを作ってる工場内には一人のその社長さんしかいないっていう、だからもう全部その社長がやってるっていう、そういうお話みたいですよ。次、太田商店さんで出しているスモモ漬け2個入りパック、まあ、なんかねそのまま開けても、開けてなんかスモモだけ食べようとすると、まあ絶対こぼします。なので ストローで、なんだろう、刺してまずは汁を飲んじゃいましょう。ちなみにそのスモモを食べても舌が真っ赤っかになります。多分着色料とか、そう、赤いね、液体、スモモにつけてる液体が多分もう真っ赤なん、真っ赤にさせるんでしょうね、きっと。まあでも私はあれはスモモ大好きですよ、すごく。続いて、明治チューインガムの酸っぱいレモンにご用心。これね、一つだけね、ものすごく酸っぱいガムが入ってるお菓子なんですけど、多分大人でもきついくらいの酸っぱさです。うん、よくそのいとこと駄菓子屋さんに行ってガム買ってきた時にね、なんか誰がハズレを引くかみたいな運試しをしてました。まあ今思うだけでも結構ね、酸っぱーみたいな、すごいなんか唾が溜まってきたような感じではあります。続いて、かばやさんで出しているジューシーサイダー15粒入り、まあ、よくね、遠足のやつに持っていきました。うん、でなんか主な成分が、脳を活性化させるブドウ糖らしいので、大人のおやつとしても適していると思います。続いてはヤオキンさんで出している人参 65g。 なんかね、人参の形をした袋に入ったポン菓子で、なんかなんだろう、正体が何なのかもわからないまま、うまいうまいって言ってちっちゃい時は食べてたんですけど、まあ今もよくわからないですよね。なんか昔からの形、パッケージみたいなんですけど、なんで人参なんだろうみたいな。うん、まあ味が美味しいに越したことはないので、特に気になることではないですかね。うん、続いてはクラシエフーズさんで出しているねるねるねるねぶどう味、これが本当にうまい。なんか100円で確か買えたんかな。うん、でなんかね、まずなんか作るのがすごく自分の中で楽しくって、水を入れて練ってトッピングして、よくわかんないヘナチョコなものが出来上がるっていう、まあ、なんかよくわかんないけどなぜか美味しい。うん、一時期本当にハマってました。続いて天狗堂さんで出しているきびだんご、まあ、多分桃太郎さんのきびだんごをモチーフにしてるんかな。まあ、きびだんごという名称のくせに原料はきびが使われてないみたいなんです。私それは知らなかった。ずっとあれがもうなんかきびでできてるかなとか思ってたら、そういうわけでもないみたいです。でしかもね、きびだんごとか言いつつ棒状だし、謎ですね。続いては、東方製菓さんが出しているくるくる棒ゼリーかな。うん、なんか渦巻き状の長い容器に入ったゼリー菓子で、チューチューとこう吸ってね、控えめな甘さが心安らぐというか、長い形状とカラフルな色合いから、いとこと、なんだろう、剣みたいな、剣、サーベルみたいな、そういうごっこをした覚えはあります。なんか私だけなんかな、結構いろんな人もやってるかなとか思いつつやってたんですけど、あと冷凍して食べても美味しいので、ぜひ皆さん試してみてください。次は、丸川製菓さんが出しているフィリックスガムです。なんかアメリカのキャラクターでフィリックスがデザインされている一口サイズのガムなんですけど、たまにね、当たりが出て、まあそれがもう一個もらえるっていうことで何個も買ってました。うん、コーラ味だしすごく美味しいし、よくなんかふーって膨らまして、誰がなんかでっかい風船作れるかみたいな、そういう遊びもしてました。次は、京新製菓さんが出しているさくらんぼ餅12個入り、わーこれ懐かしい。まあなんか付属のね、爪楊枝で刺して食べるんですけど、3つ4つくらい刺して一気に食べるっていう贅沢なことも なんか結構ね懐かしい思い出、まあ、でもなんやかんややっぱ懐かしいって思うかな。今食べてなければ、ちっちゃい時食べてたしね。もうそんな感じですね。あのもちもちな食感がたまらなくてよく買ってました。続いて、雷、すいません雷が、続いてはヤオキンさんが出しているうまい棒です。まあおすすめは納豆味、明太子味、ささみ味、ピザ味、焼き鳥味なんですけど、特に納豆と焼き鳥とピザ、これ食べたことない人は10円だしね、食べてみてください。本当にハマります。なんか本当一時期うまい棒めちゃくちゃ買って、それこそ100本みたいなねえ、まあ100本でも全然安いんでね、食べてました、バカみたいに。で続いても東方製菓さんなんですけど、ポテトフライ、ポテトフライフライドチキン味4枚入り、なんかこれもねちょっと少し油っぽいんですけど、パリッとしていてすごく美味しいです。なんかついつい溜め込んで食べるんですけど、やっぱ油ってことでねちょっと控えるんですよ。で控えて忘れて久々に食べようと思って食べるとしけてたりするんで、まあ、買った人はねすぐに食べた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、調べてたら駄菓子の、なんだろう、私の知らない駄菓子もあったんですけど、まあ、どれも美味しいものばかりでしたし、これ小さい時よく買ってたなみたいな感じになりました。よかったら見つけた時に買ってね、食べてこんなの美味しかったよみたいな、そういう報告待ってるんでぜひしてください。以上で、駄菓子の紹介は終わります。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり、スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
ここで告知になってしまいますが、私マユネはツイッターやツイキャスもしています。ツイッターはmayune_48 で検索すると出てきますのでフォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてや、ミュージックゼロチャンネルのように相談質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになっています。ツイキャスの存在をまだ知らない方いましたら、こちらも mayune_48 で探してみてください。また公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたらそちらで受け付けてます。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。 続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。はい、ということで、今回もねちょっと紹介系な感じにちょっとなってしまってはいるんですけども、まあ、皆さんがね、まあ、なんか興味をそそられるようなお話になっていればいいなと思っております。とまあ30分短い間だったんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。一応ですね、今日8月の19日はちょっと雷がひどくてすごいゴロゴロ言ってて聞き取りにくい箇所もあるかと思うんですけども、まあそちらはちょっとすいませんがご了承ください。もう少しね編集していく上で本当に聞き取れない部分とかはこちらでもう一回撮り直しをするという形にはなると思うんですけども、まあありがとうございます。で、先月はですねランキングが、10何位とかから2位に上がりまして、まあ、これも本当にリスナーの皆さんのおかげでまた返り咲きすることができました。ありがとうございます。ぜひぜひ、友達だとかまあなんかね先生でもいいので、あとお母さんとかお父さんでもいいので、いろんな人に広めていただいて、まあ、このラジオがもっといろんな方に聞いてもらえるようなそんなラジオにしていけたらなと思っております。ぜひぜひ、まあ、次はてっぺん1位を目指して頑張りますので、まあ、今後も23歳の私なんですけどもよろしくお願いします。では以上でラジオはこの辺で終了させていただきます。また来月も皆さん聞いてくださいね。ではお疲れ様でした。バイバーイ。